主イエスキリストの父なる神様、あなたの一人子主イエス様が十字架へと向かっていかれたのは私たちのためです。しかし私たちは神様に立ち返ることに遅く、生き方を改めて神のものとして生きることに怠ける私たちです。キリストがまず私たちに愛を示してくださいました。どうぞ神様、キリストの深い憐れみを私たちが無にすることのないように憐れんでくださり、助けてください。聖書を開いています。どうぞ主イエス様が私たちに語りかけてください。主ご自身が教えてくださった祈りの言葉から今学んでいます。どうぞ主が教えてくださったように私たちが祈りながら神様の御前に新しい1週間を生きることができますように助けてください。そしてどうぞ日ごとにキリストの十字架に向かうその歩みを私たちが深く思い、神様の御前に静まって生きることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はマタイによる福音書第6章の11節を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章11節、新約聖書の9ページです。私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書第6章の11節。私たちに日ごとの糧を今日お与えください。今牧師室を1階から2階に引っ越しをするという作業を、このしばらくのところしているのですけれども、私の荷物は主に本が多いんですけれども、最初は軽くて自分で運べる、一人で運べる本棚を2冊ほど上に持ってきて、で1回出したものを2階に本を持ってきてっていうことをしていたんですけれども、その後の他の本棚は一人でとても運ぶことができないので、今日礼拝の後にご協力いただくということで、今日までにその本棚を運び出せる状態にしないといけなかったので、でも本って本棚から出すと他に置いておく場所がないんですよね。なので床にこう置いて、その作業をずっとこの1週間2週間続けていたんですけれども、私はその作業を一生懸命にしながら、埃もすごくてちょっとあれやっぱりこの時期アレルギーもひどいので、くしゃみをしながら、今日私たちが まあ、この祈りの言葉を私はずっと心の中で何回も繰り返していました。我らの日常の糧を今日も与えたまえ、祈るようにと主イエスは教えてくださいました。まあ、日常の糧、まあ、今日のご飯のために、毎日のご飯のために祈るようにと主イエスは私たちに教えてくださいましたけれども、まあ、きっとこれご飯のためだけじゃなくて、いろんな日常生活のいろんなことのために祈るようにっていうことを含んでるんだろうなっていうふうに思いながら、ずっとこう心の中で繰り返しながらその作業をしていました。まあ、そんなことを思いながら今日の準備をしていったときに、改革者のマルチン・ルターという人がこの祈りの言葉についてこんなことを言っているのを目にしました。まあ、この祈りをもとにして、この我らの日常の糧よという今日はこの祈りですね、この祈りをもとにして長い祈りを捧げることもできようし、またここに属するいろいろな事実を言葉を連ねて起こして数え上げたい、上げても良いであろうというふうに言って、例えば神が我々に食物、飲み物、衣服、家屋敷、健全な肉体を賜り、さらに田畑には穀物、果実を豊かに茂らせ実らせてくださるように、あるいはまた家にあっては家政を助けてくださるように、有能な祭司や使用人を授け守ってくださるように。有能な祭司やって言い方、いかにもちょっと400年前という時代を感じさせるようなところもありますけれども、まあ、家族のためにということですね。で、我々の労働、手仕事、その他我々がなさなければならないことを全て栄えさせ成功させてくださるように、忠実な隣人、良い隣人を、良い友人を授けてくださるように、さらには皇帝、国土およびあらゆる階級の人々に、特に我々の勲功をはじめとして全ての参事官、上司、役人たちに知恵と力と幸いを与えてくださって、良い政治を行い、トルコ人その他全ての敵に対して、このトルコ人その他全ての敵というのも時代を感じさせる言葉ですけれども、まあ、そういうものに対して勝利を得させてくださるように、部下と庶民たちには服従と平和と一致を授けて相互に共和の生活をさせてくださるように、さらには肉体と食物に関するあらゆる災害、すなわち雷雨、氷雪、火水、毒物、悪液、獣液、獣液である獣の液ということですね、戦乱、流血、飢餓、害獣、悪人などの災いより守ってくださるようにと祈ってよいのである。もう本当に生活のありとあらゆる全てのことについて私たちはこの祈りに続けて祈っていいんだっていうふうに言っています。すごくいい言葉だなって思いました。私たちは何て言うんでしょうかね、日曜日の朝のこの時間だけが聖なる神様の前に差し出すことのできる時間で、あとはちょっと神様には関係のないこのシャバの俗世間での汚れた生活っていうことではなくて、もう24時間365日どこをとっても私たちはその生活のために神に祈ることができる。何をしている時にも、どんなことについても私たちは神様に私たちの生活のために祈ってよいんだ、そういうことであると思います。こういうふうにも言うんですね、ルターは。そうした全てこうした類は神から与えられなければならないもの、そして我々によって恋求められねばならないものであること、そういうことを人々の心に刻みつけるというのは良いことだ。全て私たちの生活に関わる全てのことは神様に祈ることができるし、神に与えていただかなければ私たちはそれを営むことができない。でも考えてみれば、主イエス様はクリスマスにお生まれになって、私たちと同じ人間の一人になってというのはまさにそういうことだと思います。イエス様も私たちの知っている生活の全ての営みのロークだったりとか、その大変さっていうのはご自身が知っておられる方です。ご飯のためのお祈りですけど、ご飯って、まあ、1日3回私たち食べますけれども、まあ、食べても食べても何時間かしたらまたお腹が減ってきてしまいます。終わらない営みです。部屋の掃除だったりとか片付けもそうですし、 洗濯物を畳むということだってそうですよね。やらなければどんどん溜まっていってしまう、本当に嫌になっちゃうな。でそういう日常生活の中の些細なことであったりとか、もういつまでたっても終わることのない、終わらないどころか洗濯物を1日2日溜めちゃったらもう山のようになっていってしまうっていう、まあ、そういう私たちの生活の中の本当にこの何気ないいろんな仕事というのをそれのために神に祈れと、まあ、この一人の牧師ルター牧師は言うんですよね。それはそのために主イエス様は私たちと同じ人間になって、そういう私たちの生きるための雑事全部を知っておられる方だ。主イエス様にあって私たちのそういう日常の生きるための雑事全部聖なるものになったということであるんだと思います。聖なるもの、聖なるものというのは清く正しいということもあるかもしれないですけれども、それ以上に神様のもの、神様の前で営まれている、そういう私たちの生活、それのために祈るようにと主イエスは私たちに教えてくださいました。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。でそうやって私たちの生活全部がこの祈りに、まあ、含まれている、あるいはこれにつながってくるですけれども、やはりここで日常の糧というのがその代表になっているということもまた忘れがたいことであると思います。糧、イエス様は食事をすることをとっても大事になさいました。5つのパンと2匹の魚、5000人を養った、そういう素晴らしい奇跡を起こされた。これもやっぱり単に物が増えたっていうのではなくて、みんながそれを食べたっていう食事の話です。みんながご飯を食べることができた。あるいはザーカイとか他の徴税人というふうに言われている人たち、彼らと一緒にイエスも何をしたのかというと、一緒にご飯を食べて宴会をしました。でそういう姿を見て人々は怒り出して、あの男は大食漢で大酒飲みだというふうに言って揶揄しました。これもやっぱりご飯の話です。そして何よりも十字架にかけられる前の晩に弟子たちと一緒に最後の夜をどうやって過ごそうかというふうに言った時に、主イエスは彼らと一緒に食事をなさいました。我らの日常の糧というこの言葉、もともとの言葉を読んでみるとパンという言葉です。パン、私たちの日ごとのパンを今日も与えてください。まあ、日本語でもご飯というふうに言うと、まあ、お米から炊くあのご飯のことでもあるし、食事全部のこともご飯って言いますよね。それと同じだと思います。私たちのパンを食事の代表だから。でもそれと同時にやっぱりそれはパン、私たちで言えばご飯、米、おかずではない。ここで私たちの今日食べるためのおいしいおかずを与えてくださいというふうには祈るようにイエスもおっしゃいませんでした。私たちに今日デザートをくださいというふうに祈るようにとはイエスもおっしゃらなかった。やっぱりご飯、パン、それは私たちの命を支えるために一番基本的なものです。まあ、だからこそ食事全体を指す言葉にパンとかご飯っていう言葉がなるのでしょう。私たちに今日生きるためのパンを与えてください。でそれは今日生きるための私の命を神様どうか支えてください。私の今日生きるためのこの命を支えるパンをお与えくださいと祈るようにと主イエスは私たちに教えてくださったのです。そうするともしかしたらふと疑問に思うかもしれません。確かに2000年前のイスラエル貧しかったんだろう、今日生きるためのパンにこと書いていたのかもしれない。しかし私たちは今そういう生活をしていない。飢え死にをするというのは少なくともこの今この日本に生きている限りではほとんどありません。戦後の食料不足の時代であったりとか、あるいはこれから何年か経ってもしかして食料危機が起こるような時代、 そういう時代になるまでは私たちにはこの祈りは関係がないというふうに言うことができるのでしょうか。やっぱりそういうことではないのだと思います。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。主イエスは私たちにこのように祈れと教えてくださいました。この祈りは私たちを謙遜にさせる祈りであると思います。私たちが今毎日食べているもの、私たちが生きるために必要なもの、それらは全て神様が与えてくださったものです。そのことを私たちはふとすると忘れてしまいますけれども、そのことに無自覚になってしまうけれども、しかし私たちがいただいているもの、神様が与えてくださったものに他ならない。パウロはこんなことを言います。あなたの持っているもので受けなかったものがあるでしょうか。受けたのならどうして受けなかったかのように誇るのですか。あなた方はすでに満腹し、すでに富んでいます。私たちを抜きにして王になっています。いや、実際王になっていてくれたらよかったのです。神様からいただいたものだということを私たちは忘れて、まるで王様のように振る舞ってはいないだろうか、全部自分の当然のものだというふうに考えてはいないだろうかと、とっても厳しい指摘をします。確かに私たちの目の前に出てくる食事というのは自分で働いて得たものでしょう、あるいは自分で頑張って蓄えてきたものでしょう。しかしそういう私たちをもっと根本から土台から支えておられるのは神様だと言います。神様に支えられて、神様に生かされて今生きている命なのだというのです。カナの婚礼という話が聖書の中に出てきます。これもやっぱり婚礼での食事、ここではワインですね、ブドウ酒の話、やっぱりここでもイエス様は食事をすごく大切にされている。このカナの婚礼での奇跡についてアウグスティヌスという人がこんなことを言っています。この召使いたちが、ブドウ酒がなくなってしまった時にイエス様が召使いたちに大きな亀に水を貯めなさいと、そういうふうに言ってその水がブドウ酒に変わったという話ですけれども、アウグスティヌスはこのことについてこんなふうに言うんです。召使いたちが水がめに注いだものがブドウ酒に変わったのは主の技であるが、同様に雲が降らせたものが、つまり雨ですね、雨っていう水がブドウ酒に変わったのも同じ種の技である。雨が降ってブドウが実って、それをお酒にしていく、それもまた種の技だと、同じように種の技だっていうんです。このことは毎年起こるので私たちは驚かない。それは規則的に起こるので驚嘆の念を失わせるけれども、それはこの水がめの中で起こったこと以上に熟慮されるべきものである。面白い言葉ですよね。私たちの人間の営みである一つのブドウからブドウ酒が生まれる、それすらももうすでに神の技ではないか、神が私たちに与えてくださったものではないか、私たちそのことを忘れていないかというんです。私たちが得たもの、私たちが貯めてきたもの、それはすべて神が与えてくださったものです。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。この祈りの言葉はその事実に私たちの目をもう一回向けさせて、私は神からいただいたもので生きている、私の命は神が保ってくださっているという事実の前に謙遜にさせる、私たちを謙遜にさせる祈りであると思います。私はいただいたもので生きている、神がくださったもので生きているんだ。で、このいただいたもので生きているということを忘れると自己責任という言葉が幅を利かせるようになるのだと思います。自分が頑張って獲得をした、じゃあ貧しい人は頑張りが足りなかったからだ、貧しい人はそれは自分でそういう結果を招いた責任があるというのが自己責任ですよね。貧しい人は努力が足りない、サボっている、あるいは社会的なサポートを受けなければならないということになった時には、それはズルをして 保護を得、保護を得ようとしているというふうに私たちの社会の中ではよく言われます。それは私はそもそも神がくださったもので生かされているんだということを見失った時に生まれてくる言葉なのではないかと思います。主イエスは我らの日常の糧を、私たちの日ごとの糧をと祈るようにお命じになりました。自己責任が幅を利かせるというのはこの私たちの日ごとの糧を、この私たちのという言葉が消えてしまっているということであるのだと思います。失われてしまっている。神は私を生かしてください、私の目の前にいるこの一人の人も生かしてくださっているんだ、カッパドキアのバシレオスという、紀元何年、400年とか500年代それぐらいの古代の教会に来た教会の指導者ですけれども、この人がこんなこと言うんです。私たちの食べ残してカビが生えているパン、それは貧しい人のためのものです。あなたが着なくなっているその古びた衣服、それは服を持たない人のためのもの。あなたが履かなくなってしまったその履物は裸足で歩いている人のためのもの。本当に突き刺さるような言葉ですけれども、私たちの私たちということを見失ってしまった、それはことこの食事の話で一番露骨に現れているのだなということを考えさせられます。しかし、そうであるからこそ主イエスは私たちに我らの日常の糧を今日も与えたまえ、祈るようにと教えてくださったのだと思います。私たちは今日のご飯、今日食べるご飯についても主イエスキリストに祈り救っていただかないと生きることができないではないでしょうか。我らの日常の糧を今日も与えたまえ、私たちが祈っている文語の主の祈りでは日用の糧というふうに言われています。私もそうでしたけれども、小さい子供の日用の糧っていうと日曜日のご飯っていうふうに思っちゃいますけれども、漢字を読むと日曜、毎日のっていう意味ですね。で今私たちが使っているこの聖書教会共同訳では日ごと、日ごとの糧をというふうに翻訳をしています。意味は一緒ですね。日曜っていう昔の言葉ではなくて今通じる日ごとっていうふうに翻訳を新しくしているわけですけれども、実はこの日ごととか日曜っていうふうに翻訳をされている言葉は意味を取るのがなかなか難しい言葉なんだそうです。というふうに今回調べたら学者さんがそういうふうに言っていました。なんで難しいのかっていうと、聖書の中でもあるいは同時代の他の文献の中でも用例がほとんど出てこないので、どういう意味なのかっていうことを確定させるのがとっても難しいんだと。でそこでこの単語の作りからどういう意味なのかっていうことをあれこれ研究をして、こういう可能性もあるし、こういう可能性もあるし、こういう可能性もある、いくつかの可能性があるっていうことを列挙していました。でその中の一つがこの日ごと、日曜、毎日のっていう意味があるだろうと、あるいは今日のという可能性も考えられるというふうにも言っています。でもそれだけではなくて明日のというふうにも考えることができるというふうに言っていました。今日なのか明日なのかって全然違いますけれども、単語の作りからこう推測していくと今日っていうだけじゃなくて明日っていう可能性もあるんだ、あるいは私たちの命を支えるためのという意味も考えられるとか、いろんな可能性を数え上げているのを見ました。でその中で私、明日のご飯を私たちに、もうちょっと丁寧に言いますと、もう少し直訳しますね。このところ私たちに日ごとの糧を今日お与えくださいっていうのをもう少し直訳すると、このところ私たちの、この日ごとっていうか今日なのか明日なのかの糧を今日お与えくださいっていうふうに言うんです。私たちに今日のあるいは明日のあるいは 命をつなぐために必要な糧を、私たちそういう私たちの糧を今日お与えください。もしもここ明日っていう意味だとしたら、私たちに私たちの明日の糧を今日お与えくださいっていうふうに言っているっていうことになります。明日の糧を今日与えてください。ちょっと不思議な言葉ですよね。明日の糧は明日もらうっていうのは普通なんじゃないかなって、まあ、他のところの聖書に書いてあることのイメージからするとそんなふうに思うんですけれども、明日の糧を今日与えください。これ明日っていうか、あるいは次の、まあ、そういうような意味なんじゃないかって言うんです。なので例えば今そのお祈りをするとしたら、次の昼食のための、午後にその祈りをするとしたら夕食を今日与えください。夜にそのお祈りをするんだったら明日の朝食をどうぞお与えください。私が生きるための次のご飯を今日神様お与えください。祈るように、次のご飯によって支えられる命を神様に託すということであるんだろうなと思います。私たちは明日生きているかどうかというのは誰にも分かりません。おそらく生きているだろうと推測をしながらじゃないと私たちの毎日の生活でできないところはありますけれども、でも本当のところは私が明日生きているかどうかっていうことさえも私たちには分からない。明日になったらもう命は終わっているかもしれない。だからこそ神様に明日の命を託すんです。明日の命は神様の手の中にあります。ですから主よ、明日の糧を私たちにお与えください。明日の私の命も神様守ってください。そういうふうに祈りながら今日最後の命を迎えたとしても、その最後の命を迎えた今日、この私の命は今日の私のこの命、そして明日、それは神様の手の中にある。私の手の中からそれは失われるかもしれないけれども、明日の私の命は神様にお任せしていい、そういう信頼の祈りでもあるのだと思います。そうやって考えていたときに、明日の糧をというこの明日というのは単に次のご飯までの命とか24時間後までの明日ということだけではなくて、もっと大いなる明日というんでしょうか、天の国でのその食事を神様どうか私のためにも準備してください。今日私のために天の国で私がいただくことになるその食事をどうぞ神様お与えください、備えてくださいという祈りでもあるのではないかと思います。先ほどシューエスが食事をとっても大事になさったって言った時に、イエス様が周りの人たちから大食感で大酒飲みだというふうに揶揄されたということを申し上げました。あいつは大食感で大酒飲みだ、まあ、イエス様は実際にきっと食事をなさること、お酒を召し上がることを楽しんでおられたんだと思います。しかしこの大食感で大酒飲みだという言葉って旧約聖書の中に出てくる言葉なんです。まあ、お開きになれるかですね、開いてくださってるかもしれません。新明記、旧約聖書の新明記の21章18節以下のところ299ページです。299ページの新明記第21章18節以下、こんなふうに書いてあります。ある人に頑なで反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母は懲らしめても聞かない場合、両親は彼を捕らえてその町の門にいる長老たちのところに連れて行き、町の長老たちに、私の息子は頑なで反抗し私たちの言うことを聞かず放蕩にふけり大酒飲みですと言いなさい。ここですね、大食感で大酒飲みっていうのはこの告発の言葉のことです。それ告発するとどうなるのかっていうと、町の人々は皆、彼を石で打ちなさい、彼は死ななければならない、あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除きなさい、イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。つまりイエスは大食感で大酒飲みだっていうのは、まあ、単になんかこう大酒食らってだらしない みっともないっていう話ではなくて、あいつは殺すべきだという意味の言葉です。旧約聖書に照らして、あの男は石で打ち殺して殺すべきだと、私たちの間から覗くべき男だというふうに彼らはイエス様のことを揶揄しました。どうしてなのか。イエス様が一緒にご飯を食べブドウ酒を飲んだその相手は一体誰なのかというと、罪人や徴税人というふうに呼ばれる人たちでした。罪人や徴税人と一緒に食事をしているから彼らは怒ったんです。そして言ったんです。あの男は大食漢で大酒飲みだ、殺さないといけない、私たちの間から覗かないといけない。なぜか主イエスキリストが徴税人や罪人と呼ばれている人たちと一緒に宴会をして、そこでイエス様は何を示しておられたのか。神の国はここに来ていると。神の国の宴会はもう始まっているんだ。神の国で私たちが祝うその宴はもうここに始まっているということをおっしゃったからです。よりにもよってその相手が徴税人や罪人だったから。彼らは怒り狂って言ったんです。あの男は大食漢で大酒飲みだ、石で打ち殺してしまえ。主イエスは食事をすることによって神の国がここに来た、天の国の宴がもうここに始まっているとおっしゃった。その天の国の宴に招かれているのは罪人だ、徴税人だ、あなたたちの間で爪はじきにされている者たちと共に神がもうすでに宴会を始めておられるとおっしゃいました。私たちの日ごとの糧をというその私たちの神が与えてくださる糧、神に与えていただく明日のこの宴会、天の国での宴会というのはもうここにすでに始まっているんです。まあ、今日本当に残念ながら第一日曜日ではないので聖餐がないですけれども、まあ、本当に今日聖餐のある日曜日だったらよかったなって思いました。私たちはこの主イエスがお始めになった宴会の前味って聖餐によっていただいています。主イエスは石で打ち殺されるどころか十字架にかけられた、そこで引き裂かれてご自分の体を私たちに与えてくださって私たちの食物としてくださいました。十字架の上で流されたご自分の血を持って私たちの飲み物にしてくださいました。ご自分を差し出すことによってキリストは私たちの宴が天の国での宴がもうここで始まってるんだっておっしゃり、それを実際に始めてくださったのです。今私たちの世界は本当に分断されていて、私たちが消え失せてしまったかのようです。このご飯の問題、食料という問題でももちろんそうですし、戦争も続いているし、あるいはもっと私たちの身近なところでもそうであるのかもしれません。私たちはバラバラになっている社会を生きているし、私たち自身それを身をもって経験をしています。まあ、1月でこの祈るっていうことを考え始めてから何回かご紹介していますけれども、ルードルフ・ボーレンというスイスに来た牧師がこんな祈りを残しています。まあ、教会がバラバラになっていないかということを悲しみを持って見ておられた一人の牧師の祈りの言葉です。あなたはご自身の福音を人々にもたらされた、彼らをあなたと結ぶために、しかし我らはあなたの教養地を不動産に区分けし教会のベンチにバラバラに座る。まあ、神様が与えてくださった大地を私たちはもうバラバラに分解しちゃって、不動産を持ってここは自分のものだ、誰も入ってくるの俺のものだ、そういうふうに言い合ってるんじゃないか。そしてそれが教会のベンチにバラバラに座るっていうことで教会の中でも起きていないかというふうに悲しみを持って祈っておられる。そしてさらに続けてこう言います。神の家に集う者たちをご覧ください。彼らは結び合わさず、彼らは結び合わず、体とならず、むしろ頭を欠いたままでいる。彼らを頭なるあなたのもとで、新たな存在となるべく引き寄せてください。 あなたに仕える者たちに思い出させてください。彼らが救いの眼目を忘れることがないようにと、まあ、救いの眼目っていうのはとても面白い言葉ですけれども、救いの眼目っていうことについてこの後のところで、私たちを一つに一致へと結び合わせてくださる主イエスキリストの御業のことだ。私たちがバラバラのままでいるんじゃなくて、キリストが私たちの神と和解させ、私たちが互いに和解して一致をすることができるというのが救いの眼目だということをこの後で書いていっています。キリストによってでないと私たちは一つになることができない。その主イエスキリスト、私たちを一つにするための宴会、天での宴会もすでに始まっているんだ。そのためにキリストは、あの男は大食漢で大酒飲みだというふうに言われながら、朝鮮人や罪人たちと一緒に食事をなさったのです。私たちの日ごとの糧を今日お与えください。そのように私たちが祈るときに、私たちは私たちの生活者としてのこの私を救ってくださるその日を待ち望んでいるし、そしてバラバラに私たちが救われるっていうのではなくて、私たちを一つに結び合わせて一つの食卓に連ならせてくださる、そういう主イエスキリストの御業を待ち望み、それを待ち望みながら私たちは今日も祈ります。私たちの日ごとの糧を今日お与えください。今私たちはこの方が開く宴、パーティーに、天でのパーティーに招かれています。私たちもこの世界も傷だらけです。この世界を救う力のある方に私たちは救いを求めています。救いを求めて祈ります。私たちの日ごとの糧を今日お与えください。すべての人に、この世界に生きるすべての人に、今日そして明日も命の糧をこの方が与えてくださるように、私たちはそう願いながら祈り続けていきます。お祈りいたします。私たちに日ごとの糧を今日お与えください。飢えている人にも、反目し合っている人にも、憎しみの中にいる人にも、絶望している人にも、主よどうぞ私たちの日ごとの糧を今日お与えください。主イエスキリストにあって私たちのこの世界を再び一つに結び合わせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。